ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はケイちゃんもとっても仲良し、須磨海浜水族園学芸員の大鹿達也さんにお越しいただきました。大鹿ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお聞きしますってご紹介しましたけど、
はいはい、
どうせスーパーマンですよね。
いや、まあそれなんねんけどね、はい、もう久しぶり呼ばれてもそれかというね、もうええわって言われてるね。リスナーさんも
よう
さん
いらっしゃる。そんなことないですよ、楽しみにされてる方。
ちょっとだけ今からオープニングで朝のね、はい、連ドラの話されましたよ、
うん、そうなんです。
今日この後にその方がね、
清原翔さんのインタビュー、
僕だからあれちょっとだけ見てんねんけど、
うんうんうんうん、
見るときは実は魚より牛の方が詳しいから、ね、
そうなんですよ。
そうなんですよ。実は
海浜水族館学芸員の大鹿達也さん、うんうん、本当は
牛の方が詳しい
そうか。じゃあ今日はもう
で元牛やってたでしょ。
元牛
やってたっていうのもおかしな話だけど
おかしいよね。なんか
生まれ変わる前、牛業界から水族館にリクルートしたような感じやからね僕。
最初の就職は牛業界だった
こと？違う違う、まあ、学生時代だけどね。学生時代はずっと牛のお尻に手入れてて、
う
ん、そういうあれで、ほいでだからあれ連ドラでもちょっと牛のシーンとかあんねんけど、ちょっとちゃうなーいうのがね、ちょっとちゃうなーいうのはちょっとあんねんけどね。
そういうのどうしてもね、
うん、
コンパクトにするためにとか、
そうそうそう、
ドラマティックにするためにみたいなのはあるかもしれないですけどね。
そんなに生まれへんでこう牛みたいなねそんなはあるけどね。
そんなん言ったら水族館のドラマ映画なかなか作れなくなるじゃないですか。
いやいや、もう本物に
ドキュメンタリーしか無理になるでしょ
そうですよね、そんなん言うたらもう嘘だらけだから
ほらね、それはもう清原翔さん、テルお兄ちゃん演じる清原翔さんにちょっとライバル心を燃やしてる感じですか？
いや全然燃やしませんよもう太刀打ちできんぐらい爽やかな農家でね、
はい、
酪農農家で、
そうですよね、
素晴らしいですよね。まずね、牛やってるおじさん、
はい、
草刈正雄さんでしたっけ
おじいちゃんね、そうね、草刈正雄さん、
まずね、あんな美形の酪農家おれもうみんななんか牛と似てくんねあれみんな
酪農家という方は多分ね、めっちゃ美形の牛をいっぱい買ってはるやと思いますよ。
やっぱしね、
うん、
あれすごいね。あれ牛ってね、変わったらもうやっぱり哺乳動物近いでしょ、
はい、
あれお父ちゃんお母ちゃんも牛も全部似てくんねん。
どっちに寄ってくるの？人が
牛に寄ってくる怒られる。
どうですか？
怒られる。
じゃあ須磨水で働いてる方はみんな魚に寄るんですか？
やっぱりそう、爬虫類ばっかりやっとこうとやっぱりちょっと爬虫類がなってくる。
う
そ、ほんまにほんまにちょっとあるよ。
思い込んでるだけです。
魚類とうちの怪獣イルカやっとる方なんかやっぱりちょっと顔立ち全体的に違うもんね
絶対ですね、検証しますよ、探偵ナイトスクープ出しますよ
いらんけど僕やけどね。
そうですよね、そうそうそう、解明しようよって何の話ですか。シネマクエストラジオです。
はい、はい、
映画の話になりますけども、はいね、今夜はどうしましょう。
ねえ、
いつもも
うちょっと打ち合わせしようね本当にいくらスーパーマンしかないと言っても、う
ん、はい、じゃあスーパーマンじゃないんですか？
いや、まあ、ほんならスーパーマンの話はあれ見ました。ヒーローもんがね、やっぱり今、はい、ヒーローもんが世の中でちょっとブレイクすると、
うん、
僕ちょっと呼ばれる傾向があるじゃないですか。
話したそうな気配がしてくるんで、いや、そんな
ね、まあ、スーパーマンばっかりの話はダメなんでね、
はい、
アベンジャーズエンドゲームを見てきましたよ僕。
うん、現在公開中、大ヒット中ですね、は
い、本当に大ヒットやね、
うん、
あんな込み込みの映画館で見たも久しぶりだわ本当に。
ああ、嬉しかった。
公開1週間目ぐらいで見たのかな、
はいはい、
あ、すごいね、みんなもう、
うん、
もう、まあ、周り、まあ、若いカップル多いですよね。
まあ、ゴールデンウィークからっていうのもありますしね。そうそうそう、うん、
まあチャラチャラ見に来てるのが大多数よね。
怒ってんの？
いやいや怒ってないぞ
いいじゃないですか。
にわかファン的なね
怒ってい
やいや、こう始まる前になんかこう周りで喋ってるけどね、
めんどくさい。
僕はいや、そう
映画館に押しくちゃいたらにわかやなとか思うわけですね。
いや、僕だからちょっとあまりにもね周りの雑音消したかったんで、
は
い、
うん、
僕前から2列目で見ましたもん。
お、
人だけでポツンと見れるとこはそこしかなかったからね。
もう両サイドに人が座ってない席でね。
もうあの知ったかでにわかファンの若いあのカップルのガキがガキが言うと怒られるね。なんかあの説明しだして嫌なんで。
映画が始まる前にまだ予告編の間とかにちょっと会話を楽しみたいっていうのね。確かにあります。
まあだからみんなはアベンジャーズ楽しみに見に行って、僕もまあ当然ね、アベンジャーズがなんぼのもんじゃ言うて、DC 代表のファンとして、
はい、
視察に行ってるわけですよ
僕はね。
ええ、もう始まりましてね。
始まりましたよ。
なんと素晴らしい映画なんでしょうか。
乾杯。感動して。
あのね、ちょっとやっぱり面白かったね。
うーん、
もう映画ってここまで作れるんやいうような映画を見せていただいたようなね。
前から2列目でね。
前からね、もうガンガンに字幕見えへんからもう。
近すぎて。
そう。やけどすごい映画だったわ。
うーん、
いやね。ちょっと前までは DC ね、
うん、
あの知ってますか、あの DC エクステンデッドユニバース言
う
てね、
うん、
で今はマーベルはマーベルシネマティックユニバース言うてね、
はい、
そのお互いマーベルと DC のアメリカの2大、アニメのね、
はい、
まあ会社なんですけど、それがライバルでやってて、うん、ちょっと前まではこの世界観は一緒ぐらいでスタートした。
うーん、
マーベルの方はアイアンマンから始まって、
はい、
DC の方は我がマンオブスティールから始まってね。あの始まってまあ、出だしで行ってね、
はい、
もう行ったけど知らんまりここまでさついとったんかいと。
うん、
でその横でね、終わって出たらちょうど夜の会があって、横でやったのはシャザムですよ。シャザムとか言ってね、パッて覗いたら2人か3人ぐらいは座っとったけど、そのまま一緒に見たろうかな思ったけどね。
もう一回出ないとダメですけどね。
もうシャザムの話なんか誰もせんとみんな前横切っていくよね。
うーん、
シャザムはシャザムで面白かったですよ。あれ皆さんもう一回まだやってるんでね、
はい、
あの見るべきだと思いますけれども、
視察に行かないとダメですね。
そうそうそう、あれは DC ですからね、シャザム。
はい、はい、
まああのアベンジャーズエンドゲーム、
はい、
見させていただきまして、これからまだスパイダーマンにもつながるそうなんですけれども、
まだまだね、
もう我が DC は、
はい、
あんまり何も控えておりませんで。
これでも、078フィルム、
はい、
あのゴールデンウィークにね、はい、クロスメディアイベントで開催した時にチラッと予告映画祭で聞いたんですけど、
どれだろうな次の
DC とマーベルのその世界観、うん、共通する部分が一緒になっていくんじゃないのか。
そうだよ、
X-Men か。ああ、そうそうそうそう、
X-Men ダークフェニックスね、うん、あれもマーベルの方なんだけれども、またあれが面白そうだ。あれが世界観一緒なの、
一緒になるんじゃないか、というようなお話も出てるって、言ってましたよ。
いや、うちも控えてますよ。10月に
うちも
あのジョーカー控えてますよ、ジョーカー。
それはもうじゃあカップルがいっぱいでジョーカーってさーとかみんな話してるかもしれないですよ。
あれね、世界観全然引きずってなくて、あれ単独映画やね、
今までの、
あのジョー、あのバットマンとかの流れのスーサイドスクワットにジョーカー出てきたけど、あれとはまた全然別で、
うーん、
ジョーカー単独映画にな
る。ジョーカーってでも演じる方とかによってキャラクターだいぶ違いますもんね。
あれもう天才しか演じないって有名な役柄やからね。
天才しか演じない。
ジャック・ニコルソンですよね、僕らの知ってるところで言うたら。
うん、
その後はね、誰でしたっけ。あのヒース・レジャー、あのダークナイトのね、
はい、
で次はね、まあちょっとあのスーサイドスクワット置いといて、
うん、
あれはちょっと思わなかったんで置いといて。
いや、私の周りで結構人気ありましたよ。
ホアキン・フェニックスですよ次。あのリバーフィニックスの弟さんですやん。
うーん、
あれのもうジョーカーでね、ちょっともう DC の世界がちょっと盛り返していただけないかなという。
まあでもこれからも気になりますけど、ね、皆さん、まあ、とりあえず視察ということでアベンジャーズエンドゲームを見てですね、
もう
楽しんで
いただいて、なんやねん言うて見とってんけど、もう入り込んでね、ちょっとだけチラッとだけ言うたら、ちょっとあの掛け声すんねんね、全員集合みたいな感じで。
そろそろ時間が
来た。あ、そうなんですか。わかりました。はいはいはい、
来週も引き続き大鹿達也さんにお越しいただいて、いろんな話を聞いてしまいましょう。マイシネマヒストリー、今夜は須磨海浜水族園学芸員の大鹿達也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や 俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜のシネマクエストラジオ、素敵な方にインタビューさせていただきますよ。誰もが憧れる上流階級を舞台に個性豊かで魅力的なキャラクターたちが織りなす独自の世界観が支持され、なんとシリーズ累計発行部数75万部を超える大人気ミステリー小説、うちの執事が言うことにはついに実写映画化を果たしたということで、インタビューさせていただきますのは、映画のタイトルにもなっておりますが、うちの執事こと如月相馬役を演じられました清原翔さんです。こんばんは。
こんばんは、清原翔です。
よろしくお願いします。緊張されてますか？
いや、なんか慣れないですね、やっぱこう
でも今ですね、今日も映画のお話をお伺いしようと思ってるんですけども、はい、ラジオを聴きのリスナーの皆さんには、清原翔さんといえば、はい、現在 NHK 連続テレビ小説、はい、夏空、
はい、
てるお兄ちゃんの役ですよね、
はい、柴田てるをやってます。
そうですよね、はい、北海道の大自然で朴訥としたもう酪農に真摯に向き合っている言葉数の少ない柴田照夫、照夫お兄ちゃんから、はい、今回は執事の役に。
そうですね、なんかギャップがあればいいなと思いますけど。
かなりありますよね
そうですね、髪型とかもだいぶ違いますしね。
確かにそうですね、執事の役って髪の毛もピシッとまとめていらっしゃいますし、
塩ビ服っていうんですかね、
はい、
もうかっちりしてますからね。
でも所作がものすごく美しくて。
いや本当ですか？
はい、小さい頃から教育を受けられてたんですか？
いやいやいやいや、うちはそんな立派な家庭じゃない本当に撮影入る前に執事の本当に教えてる先生の方に教えていただいて、
はい、
だからもうなんていうか背筋を伸ばすところから始めて、いろいろな執事の決まり事だったりとかを撮影入る前にみっちり教えてもらいましたね。
苦労したところとか大変だったところとかってそのあたりでありますか？
いや結構ちっちゃいことなんですけど、うん、お盆を持ってその上にティーポットを持ってるシーンが結構多かったんですけど、
はい、
単純に本当に重くて片手で支えるんですけど、それが結構僕は大変だったなって思いますね。
お盆でもちろん片手で持つのも大変だと思うんですけど、うん、お食事をサーブしたり、
はいはいはい、
お紅茶を入れたりするとかっていうシーンが
ですね、
ものすごく美しかったです。
あ、本当ですか？
はい、
僕結構お茶をこの注ぐシーンは自信あるんですよ綺麗にできたなと。
いや本当に何の紅茶かしら、いい香りがしてきそうっていう。
なんすかね、うん、なんか言われたっすけど覚えてないですよ結構いいやつだった気がします。
はい、なんか普段コーヒーを飲むことが多い私もですね、この作品を見た瞬間から紅茶派に変わるほどうっとりと、
そんな影響されていただいた
すごく素敵でした。
ありがとうございます。
執事ということで姿勢をピンと正すという話もありましたけれども、はい、清原さんかなり背がお高いですよね。
そうですね、背だけは順調に伸びました
すくすくと
すくすくと
185センチほどあると伺ったんですけど、はい、普段から執事のようにピシッとしたこう姿勢で生活されてるんですか？
いや、できないんですよ。なんかでも背高い人あるあるなのか分かんないんですけど、
はい、
結構ピシッとしてると上に頭に当たるんですよいろんなところに電車とかもそうなんですけど、
は
い、
だ
からなんか徐々に背中が折れてきちゃったのかなって思ってます
でも作品の中ではこう常にお屋敷の中でもちょっとラフな格好で街歩いてる時でも誰よりもこうスッと際立って。
そうですね、作品の中ではだいぶ意識しましたね。
私個人的にはそれで言うと足元だけが映るシーンがあって、はいはい、執事として清原さんが如月相馬として歩いてるんですけど、
はい、
その時の足音や足さばきが姿勢のいい方の歩き方だなっていうのにちょっとうっとりしました。
僕でも足元のシーンでもしっかり伸ばしてやりました。
でもそれがすごい
よかったっす。なんか
執事が歩いてるかっこ背の高いぐらいの
嬉しいですね。
感じがあって不思議なんですけど、手とか足とかそういう全てが映ってない部位で、はいはい、その羊感というかが出るっていうのに
僕全然意識してないというか、
はい、
初めて言われて、あ、そういう観点で見てみればよかったって思いました。今
ぜひまた映画館
で。そうですね、僕もちょっとちゃんと見に行きます。
はい、はい、グッと変なのかなと思いながらも、私ものすごくそこからグッときたので、このラジオを聴きのリスナーさんにはそこをしっかりチェックしていただきたいなと。
自分の足元も僕チェックしに行きます。
でも執事の役でそのいろいろその作法であったりっていうのを、はい、まあ、最初に学んだということですけど、ご自身がそのもしも執事をやるとしたら向いていると思われますか？
絶対向いてないですね。
どのあたりが？
なんですかね、まず、まあ、姿勢もそうなんですけど、
はい、
忠誠心がないとダメじゃないですか。
そうですね、
当主に。そこがまず大きなハードルだなって思いました。
そうですか。
ちょっと誰かのためにその尽くすっていうのはまだ僕にはできないなって思いましたね。
お
ー、だから本当なんか執事の先生ももっともっと執事やられてた方なんで、
はい、
なんかやっぱり言うことがいろいろなんていうんですかね、かっこいいんですよ、
うん、
だから僕にはまだまだ達せない域だなって思いました。
でもこれからあの俳優の仕事、まあ、現在モデルさんもされてるわけですけど、はい、でさまざまな役を演じていかれると思うんですけど、まあ、執事であったり、まあ、朝ドラの、あのテルお兄ちゃんとかは、はい、割とそんなに表情が豊かではないというか。
そうですね、なんかでも僕自身が多分そんなに豊かな方ではないと思うんで、まあ、役柄に助けられてる部分も結構あるんですけど、今後は結構やっていきたいなと思いますね。その表情豊かなキャラクターだったりとか、僕結構こんくらいのトーンで喋るんですけど、
はい、
もうちょい何て言うんですかね、明るく喋るキャラクターだったりとかはやってみたいなと思いますね。
個人的にはあのコメディが見たいと思ってるんですけど。
コメディですよね。なんかでもコメディもなんか何て言うんですかね、めちゃめちゃ真面目にやっててなんか笑えるみたいな方向のコメディはやってみたいなって思いますね。なんか笑わせに行くとかじゃなく、
はい、
めちゃめちゃ真面目にそれをやってることが面白いみたいなコメディ、コメディっていうのか分かんないですけど、そういうのは興味ありますね、すごい。
なんか作品の中であのくしゃっと笑ってる顔が見たいなというような。
そうですね、笑いたいですね。
今後の楽しみですよ ね、 そうですね、
役で笑いたいですね、確かに。
あのお仕事で言うとですね、あの映画やドラマ、まあ、俳優業とモデルのお仕事と両立されてるわけですけれども、はい、住み分けとか演じることで大きな違いとか表現ではありますか？
でも基本的にモデルとその役者業っていうのは全然違うなと僕もうやり始めからすぐ感じたんですけど、
はい、
なんか最近ありがたいことにあの僕自身のフューチャーしたなんていうんですか、インタビューとかで写真を撮られることがたまにあるんですけど、
はい、
なんかモデル業とは違って僕がメインになるわけじゃないですか、被写体として。
はいはい、
なんか照れくさいんですよ。
ほう、
どう立ち振る舞いすればいいかわからないというか、
うん、
モデルとかだとなんかあの服がメインなんで、
はい、
なんか服がメインだからみたいな感じでいろいろなんかできるんですけど、綺麗な見せ方とか、
はいはい、
なんかなんとなく何年間かやってきたんでわかるんですけど、ちょっとなんか自分になんか標準を合わせられちゃうと、
うん、
どういう顔していいかもわからないし、なんか笑ってくださいとか言われても、いや笑ってくださいってみたいな感じで笑えないっすよみたいな思っちゃう時は結構あるっすね。モデル業とかだったら全然笑ってくださいって言われたらって感じなんです
けど。へえ、面白いですね。
あくまで服がメインか、
はい、
自分がメインかのその差がすごいあるなって思いましたね。
でもモデル業で言うと服がある字だとしたら執事感がありますよね。忠誠心が。
ね、確かに。だからそうですね、役者業とかもそうなのかもしれないですね。
うん、
役が当主で、
投手 で、
主で、
はい、
僕が執事。
なるほど。何でも溶け込みそうですね。今喋りながらどうなってるのかなって思ってるのはあの私のインタビューが悪いだけなので気にしないでください、ね、いやいやいや
確かになんかすごいいろいろあれでしたね。 言葉だけじゃ伝わらないのが多かったっす、
ね、このあたりは作品を見て、そうっすね、今後追いかけながら皆さんが楽しんでいただく中身だと思いますので、
そうですね、ぜひ劇場で
締めようとしてますか。
いやいや、締めようとしないです、全然
まだ終わらないですけど、ね、
全然あの楽しんでます
作品の中ではあの年代が近いといいますか、はい、あの素敵な俳優の皆さんに囲まれて、はい、まあ、きらびやかな上流階級、美しい世界観でしたけども、演じられてる皆さんとの交流はいかがでしたか。
そうですね、それこそでも永瀬廉とはずっとシーンが多かったんで。
そうですよね、
大体1ヶ月間ぐらい撮ってたんですけど、ほぼ毎日やってたんで、
うん、
うん、撮影終わってからもすごい仲良くなりましたね。何でしたっけ質問、すいません。あ
そのお答えで合ってるので
合ってますか、すいません、何でもなりました
ちょっと緊張してるかもしれない
でもそれこそあの前原光っていうのが出てるんですけど、
はいはい、
同い年で、でなんか同い年の役者さんって僕結構お会いする機会が少なくて、
はい、
え同い年なんだみたいな感じですぐ仲良くなって、
うん、
前原コートもすごい仲良くなりましたね、終わってからも。
じゃあ結構現場は和気あいあいと。
そうですね、だいぶ多分監督にちょっと迷惑をかけたのかなって思う時もありました
けどちょっと学生の集まりみたいな、
ね、ちょっとわちゃわちゃしすぎたかなって思った日もありましたね。
でもやっぱり無邪気な男性がたくさん出てくるっていうのは女性は嬉しいものでだこれだけ美しい男性が作品の中に揃うと、いやいやちょっとあの女性は厳しいかなというような気もしたんですけれども、
そんな僕は全然そこの中には入ってないんで、もうそこでちょっとブレイクタイム挟んでもらえれば。
そんなことない
ですよ。いやいやいやいやいや、そのなんか言葉待ってたみたいになっちゃうの嫌だそんなことないですよ、街みたいになっちゃう。
いやいや、
す
み
ません。
でも確かにあの今ね、清原翔さんのお名前でインターネットをこう、はい、名前を打つだけで、はい、うわーっていろんな記事が上がってきて、写真もすごいあの色とりどり豊かに、はい、それこそあのくしゃっと笑っている顔から、うん、こう寡黙なというかちょっとこう暗い雰囲気をまとっているようなっていう、本当にあの同じ方かなって思うぐらい彩りが豊かだなと思うんですけど、
嬉、うん、しいですね。それこそ本当になんかてるお兄ちゃんと執事の如月が同じ人なのとか言われたいですよね。
同じ人なのと思いましたね、うん、そして今日もまた思ってます。
あ、本当です
か。3人目かな
って。いや僕これが素なんで本当に、は
い。いやでも私個人的にも今後あのモデルのお仕事もそれから俳優のお仕事もまあフリートークも含めてですね、どんな人物に出会えるのか楽しみにしたいと。
どういうことですかそれ
多分その今お話ししている時の雰囲気とそれこそあの執事を演じている如月聡馬である時もそれからてるお兄ちゃんの時も本当にその人として生きている感じがして別人に感じるので、
嬉しいですね。
今後が非常に楽しみだなという。
頑張ります。
追いかけます。
はい、
はい、さて、この番組はですね映画が大好きだというリスナーさんがたくさん聞いてくださっています、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか。
そうですね、もうこれ映画の PR でいいって
こと
ですか。
いいです。ご自身の PR でも全然大丈夫です
とうちの執事が言うことにはあの上流階級ミステリーっていうなんか新しいジャンルなのかよくわかんないですけど、まあ、なんか聞き覚えのないジャンルなので、まあ、ミステリーも楽しめますし、あの当主のカエと執事のキサラギのなんかバディものというかそういうなんか話にもなってると思うので、ぜひなんか楽しむ要素がたくさんあると思うので、いろんな方に見ていただきたいなと思っています。ぜひ劇場までお越しください。
ぜひ劇場までお越しください。
ぜひ
今日は楽しくインタビューさせていただきました。清原翔さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ